お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
サイドのコーナーです、在郷法人コミュニティサポートジャシックの大谷智子さんとお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか夏が終わってしまいましたね。
そうですね、なんか雨が降ったりね、よくわからない気候ですが確実に夏は終わってます ね。
私今年は一度も水着を着ませんでした。
あ、そうでございます。私はもう頑張って一回着ました。あ、そしたらなんか入らなかったです。
いや私もですね、はい、もう数年着ていないので、もう何でしょうね、古くなった布って引っ張ると、ね、切れちゃったりするじゃないですか。だからちょっと怖くて着れないっていうのもありますね。
かなりありましたね。来年こそは来年の夏はまた待ちましょう。
なんか終わったばかりなんですけれども来年ですか。でもまあね、あのゆっくりとね、急いでもいいことがある時もありますけれども、まあ、ゆっくりと、はい、目標を据えて頑張っていきたいと思います、ね、じゃあ来年はお互いに水着をあの夏着てどこか、まあ、水に入るということで
頑張りましょう
頑張りましょう、はい、ではじゃあ芸術のね、秋が始まりましたということでイベント情報を早速お届けしたいと思います。今日はどんなイベントがありますでしょうか。
ですね、まずこれはあの絶対逃せないあの東日本大震災復興支援10周年イベント、あのこれは JCS のレインボープロジェクトさんがあの主体であの計画なさっておりますけれども、うん、3月11日、東日本 大震災から10周年になりまして、うん、あのその記念イベントをですね、あの行うんですね。でサリーヒルズにあるあのニューサウスウェールズティーチャーズフェデレーションの中 のベニューで行うんですけれども、あのこのイベントは、イーストジャパンアースクエイクってあのイベントブライトのサイトで入れていただくとですね、ポンと出てくると思いますけど、現地で、あの現地というかそのベニューに行ってそのイベントを見るということもできまして、なんかお弁当もつくあのチケットが、$25で、お弁当がつかないチケットだとですね、$16ですかね、お支払いいただくとそれがこうみんな寄付されるという形なんですけど、うん、このレインボープロジェクトさんはですね、この東日本大震災があってから福島の子どもたちをこっちに呼んで何週間かこう滞在してもらったりとかですね、去年おととしぐらい、もう3年ぐらい前から、その子どもたちを呼ぶイベントというよりは、東日本 その福島とか仙台とか のこれからを担う若い人たちにぜひオーストラリアの例えば福祉関連ですとか教育関連について学びたいという人がたらその人たちを呼んで、いろんなプログラムをその人たちに体験してもらって、でその学びを日本に帰って復興する時の材料に、ね、していただけたらいいなっていうのがこう変わってきた、そういうふうにシフトしてきたプログラムなんですけれども、若い方たちが中心になってですね、このレインボープロジェクトさん頑張っていらっしゃるんですよ。で私も、まあ、仕事上時々去年一昨年の福島からの男の子ですね、いろいろなこうコミュニティサービスですとかにこうちょっとつなぐお手伝いもちょっとだけさせていただいたりなんかもしてるんですけどね、その人たちが中心にもしこのイベントいらっしゃったらですね、その方たちもお会いできるかなと思います。
なるほど。当日会場に行かれない方にもそのストリーミングで 参加できるというか視聴できるというのを聞いたんですけれども。
はい、その通りでございましてですね、
はい、
イベントブライトのサイトに行っていただくとですね、一番上のところにもちろんチケット購入というところもありますけど、ライブストリームリンクのリンクもちゃんと書いてあるんですね。リンクを踏めばいいようにはなってないんですけど、ちゃんとそれをウェブサイトのブラウザーに入れていただいたらですね、ストリーミングが見れると思いますので、うん、ぜひそこまで行かれない遠くにお住まいの方なり、イベント4時から3月11日の4時から9時までという、まあ、ちょっと長い時間ですのでね、ちょっとそれだと行かれないわという方はぜひそこから、うん、ご覧になっていただけるといいかなと思います。
なるほど、もう10年なんですね。
早いですね。本当にあの日は忘れられないですね。なんかどこにいても忘れないだろうなという感じはしますけれども、う
ん、大谷さんはどこにいらしたんですか？
私はね、ここオーストラリアにいたんですよ。で、金曜日で、なんかいい感じで会社を終わってですね、戻ってきたところに、そんな話がいきなりこう、ガツンと。帰ったばっかりの その同僚から、大丈夫か君のうちはみたいな形だったんで、ありがたいことにうちは、被災地ではなかった。実家もいろんな関係者の家もなので、ただやっぱりね、あの時は本当にすごかったので、もうちょっと忘れられないなっていうのは、ありますね。
でしたね。
もう10年です。まあでもまだまだその終わったわけではない話なので、これからもね、ずっとこうやって忘れないでこう復興支援がしていけるといいなって私は思ってるんですけどもね。もう一つのイベントはですね、ちょっとだいぶ雰囲気変わりますけれども、はい、パラマタカウンシル、今もうエッピングの方まで、合併したので大きくなっているんで、この間も高齢者の方の、スイミング教室なんかもね、エッピングのを紹介させていただいたんですけど、うん、今日はまたパラマタカウンシルからですね、
はい、
コネクトウィズユアシティ、サタデーオアサンデーツアー、パラマタレジデントツアーっていうのがあるんですね。で、これはパラマタ結構行かれる方はご存知かもしれないですけど、割と古い歴史を持った町でですね、今再開発がどんどん進んでいろんなところがこう綺麗になっていってる最中なんですけれども、パラマタカウンシルがそういう歴史的構造物とかヒストリーをですね、一緒に歩いて回ってみませんかという企画で、なんとこれリクエストするとですね、ジャパニーズのインタープレーターが通訳者がついてくれるということが書いてあるんです。
すごい。
なので何日かですね、日程がありまして、一番最初はですね、今度の日曜日の、7日、3月7日、10時から、パラマタになるんですけれども、これもイベントブライトで見ていただくといいんですけれども、ジャパニーズリクワイアなさる方はですね、8839-3311にお電話していただけるとですね、カウンシルの方が出て、ツアーのことを聞くと、ジャパニーズの方を、用意してくれるということなんですが、普通の日に週末ではないときに電話しないと多分出てもらえないと思うので、もちろん英語ね、建造物見てなんとなく分かるからいいかなって思われる方はこのままレジスターしていただいても全然構いませんし、この3月7日に限らずですね、その後は4月、また5月6月にですね、それぞれ、予定されているので、その時でもよろしいかなと思います。詳細はそちらにイベントブライトのコネクトウィズユアシティ、パラマタって入れていただくとですね、出てきますので、うん、ぜひパラマタ散策、ちょうどね、秋でお天気が良ければ、うん、歩くのにいいかなと思います。
確かにね、はい、気候もね、秋になるとまた何でしょう、外に出たくなって歩きたくなってきますからね、ぜひこういう機会にお出かけになってみてはいかがでしょうかと。
ね、まだサマータイムが、うん、デイライトセービングが効いているうちに行かれるとね、ゆっくり
そうですね、
ずっと一日過ごされることができると思って、
はい、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。